2000年前、ナザレのイエスはユダヤの地で神の国運動を始めました。その頃はファリサイ派と呼ばれる人たちが律法を中心に教えを広めていて、律法を守り、それを実行することであなた方は救われる、このように強調していたんですが、ナザレのイエスはそれに対抗するかのように、神の愛を人々に説いたのであります。三条の説教の中の大変有名な一節、皆さんの頭の中でも鳴り響く一言を引用しますと、天の父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださる。このようにイエスは告知をしたのであります。このイエスのメッセージは群衆の心に深く届いていきました。ファリサイ派の教えというのは、いわばエリート向けです。インテリア、特権階級の人たちには受け入れられていきました。能力が高かったそうした人たちは、律法がちゃんと理解できて、そしてある程度は実行もできたからであります。けれども一般の民衆、文字も読めない、聖書も読めない、理解できない、何も知らない一般の人たちには、律法を守って実行せよと言っても無理な話でありました。文字の読めない一般民衆の人たちに向けられたイエス様のメッセージは広く受け入れられていったのであります。そしてやがて民衆の間では、この方こそ救い主だ、メシアだ、キリストだという声が高まって、大きな期待が膨らんでいったのです。そうするとですね、イエスというのはそうした民衆のメシア待望論というのに踊らされたんでしょうか。イエスよ、あなたこそ私たちが待ちに待っていた来たるべき救い主です、なんていう民衆の口車に乗せられて、俺ってひょっとしたらそうかもしれないな、なんていうふうに思い始め、とうとう私はキリストなりと名乗りを上げることにしたのでしょうか。本人もさして自覚がないうちに、民衆に押し出されるようにしてイエスはメシアだと宣言したのでしょうか。我こそキリストだ、我こそイエスの再来である、このように名乗り出る教祖は数知れずおります。現代でも繰り返し起きております。先週の福音書の言葉をどうぞ皆さん思い出してください。こんな一節がありましたね。惑わされないよう気をつけなさい、私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか時が近づいたとか言うが、ついていってはならない。これが先週聞いた御言葉でございます。私はメシアだ、キリストの再臨だと名乗り出た人物、私がすっと頭に思い浮かんでくるのは二人おります。多分皆さんとも重なるんじゃないかなと思いますが、一人は今も騒がせている統一教会の教祖文鮮明であります。そしてもう一人はオウム真理教の 朝原祥子、この二人がふっと思い浮かんでまいります。オウム真理教が世間を騒がせたのは1990年代の前半のことでありましたが、私はちょうどその頃岡崎教会の牧師をしておりました。ある時友人から一冊の本が届きました。何だろうと思って開封して大変大きなショックを受けたのであります。その本の表紙には十字架に貼り付けられた朝原祥子が載っていたのであります。まさか彼がオウム真理教の信者だとは、驚いた経験がございます。アメリカではどうでしょう。トランプ元大統領が一部の熱狂的な支持者たちの間では彼がメシアの再来だと信じられているんです。私たち何を信じたらいいんでしょう。情報は大切ですけれども、どの情報が正しいのか私たちには分かりません。ロシアの報道、ウクライナの報道、一体どこまでが本当でどこからがプロパガンダなのか、民衆である私たちには区別のしようがないのです。最終的には私は何を信じるか、どれを信じるかということになってまいります。このようなお話は宗教や政治だけには限りません。純然たる科学の世界でも同じことが言えます。科学の領域であっても正反対の学説があったりします。どちらの仮説が正しいのか、どの説を取るか、民衆である私たちはそうした情報を聞きながら自分自身の判断でどれを選ぶかということになってくるわけであります。私たちは聖書に書いてあることを信じています。ここには神の言葉がある、書いてある、そういうスタンスで聖書を読んでおります。そしてその信仰をはっきりと告白をしております。信仰を持たない人からしてみればこれ愚かなことと思えるかもしれません。救い主が十字架につけられた、ユダヤの王が貼り付けの刑になった、冗談だろう。信じていない人からすればそういう見方ができてしまいますよね。イエスは二人の犯罪者と共に十字架にかけられました。あざけりと罵りの声が飛びました。お前は他人を救ったんだ、もし神からのメシアで選ばれたものだったら自分を救ってみろ。特権階級の議員たちの声でした。兵士たちも声を張り上げて言いました。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。民衆はどうだったでしょうか。民衆はただ立ってじっと見つめていたと聖書には書いてあります。そうするしかなかったのです。声も出なかったんです。何が何だか分からず呆然自失だったのでありましょう。だってイエスはダビデの再来だ、 新しいユダヤの王様だ、この方こそ私たちの救い主だ、民衆はそう信じていたのに、それがよりにもよって犯罪者だったとは。民衆は絶望感に浸ったことでありましょう。ただ立ってぼーっと見つめるしかなかったのであります。民衆たちのメシア信仰がこの十字架という目の前の無残な現実によってこの時音を立てて崩れていったんです。さて、聖霊降臨後最終主日、教会の暦の最後の今日は日曜日、大晦日ということになります。この日私たちはイエスの十字架から御言葉を聞いているわけです。イエスの最後、地上の生を受けて天の父なる神をこの世で証しをし、神様の愛を身をもって示したイエスの最後の場面です。犯罪者ともども十字架刑に処せられたイエス、罵られ侮られ、惨めな姿を晒したキリストでありました。来週からアドベント、四旬節でもないのに、なんでこの日曜日、この聖霊降臨後最終主日に私たちここを読まなければならないんだろうか、こんな思いもよぎらないでしょうか。イエス様の最後がここに書かれているからここを読むのです。神の子、救い主と私たちが信じるイエス・キリストの地上での最後の場面だからです。私たちは民衆の一人として今十字架の傍らに立っております。ただ唖然としてそれを見つめるしかない民衆の一人なのです。みすぼらしい姿となったお方を私たちは信じているのです。十字架にかけられた一人の囚人を救い主と崇めているのです。イエスと共に十字架にかけられた二人の死刑囚の言葉がここに書き留められております。一人はイエスを罵りました。議員や兵士たちと同じ調子で罵りました。お前はメシアではないか、自分自身と私たちを救ってみろ。けれども反対側に吊るされていたもう一人の死刑囚はそれに同調しませんでした。そしてこう言いました。この方は何も悪いことをしていない。イエスよ、あなたの御国においでになるときは私を思い出してください。ただ立ちすくんで呆然と見つめるしかない私たちですが、私たちはこの時この二人の囚人のどちらの側にいるのでしょうか。私たちはかろうじて二人目の死刑囚の側に立っております。次の言葉がイエスから私たちにも届けられているからです。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。十字架にかけられた一人の囚人を信じる私たちはこの言葉を受け取ったんです。パウロがコリントの教会に宛てて書いた手紙の中の言葉を思い出してください。 パウロは言いました。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。十字架の言葉はある人にとっては愚かかもしれないけれど、パウロにとってはこれが神の力になったんであります。あなたは今日私と一緒に楽園にいるというこの十字架の言葉を信じる者にもやはり神の力となるのです。このパウロの十字架の言葉への確信というのはですね、彼自身の体験に基づいております。それは何かというと、イエス・キリストの復活です。ですからパウロはこう言いました。もしも復活がなかったら、イエスにまつわる全てが十字架で終わってしまっていたのなら、もしそれで全ての幕切れだったとしたら、私たちの信仰は虚しかった。パウロの戒心もないでしょう。パウロが手紙を書いてイエス・キリストの救いを伝えるということもなかったでしょう。イエス・キリストの出来事の一部始終は虚しいこととして終わってしまっていたのであります。パウロはコリントの手紙の中でこういうふうにも言いました。キリストが私を使わされたのは福音を告げ知らせるためであり、しかもキリストの十字架が虚しいものになってしまわないように、言葉の知恵によらないで告げ知らせるためです。十字架が虚しくならないために私はこの福音を伝えているんです。このようにパウロは言ったのであります。パウロはですね、このキリストの十字架を虚しいものにしたくなかったのです。キリストの十字架、そこからの復活の、これを愚かなものとして捨て去るってことはできなかったんですね。それゆえこれが福音だ、これを福音として宣教をするという大胆な手段に打って出たんであります。パウロは言いました。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。このように語るパウロの力強い確信が私たちをイエス・キリストを信じる信仰へと導いています。十字架で処刑されるという結末を愚かなこととしてではなくて、私たちの救いの出来事として受け入れさせてくれているのです。聖霊降臨後最終手術、図らずも私たちは十字架に吊るされたイエスと出会いました。処刑という愚かな結末の姿に思いを寄せて、ただ立ち尽くし呆然として言葉を失う私たちでしたけれども、そこからイエス様は最後の言葉を語り、それを私たちは受け取ったんです。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。信じる者に約束された十字架の言葉です。 愚かではありません、虚しくはありません。確信に基づく確かな神様の約束であります。来週からアドベント対抗節が始まります。私たち確かな希望を持って救い主イエス様を待ち望んでいきましょう。祈ります。主なる神様、十字架は悲しい出来事であり、そしてすべてを虚しくしてしまうような出来事でありましたけれども、そこからあなたの御子イエス・キリストは復活され、私たちに救いを教えてくださいました。どうかこの十字架への信仰、十字架を信じる私たちを愚かなものとしてではなく、虚しくこれを崇めるのではなく、希望と確信のうちにこの信仰を持って今週も歩むことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。